国际广播电台。
こちらは北京放送、中国国際放送局です。
こんばんは。ニュースをお伝えします。まずこの時間の主な項目です。
外交部の華春瑩報道官は24日の定例記者会見でウクライナ情勢について、対話と協議や交渉を通じて解決するよう各側に自制を呼びかけました。
新型コロナウイルスの感染が急拡大している中国香港に、中国本土からの医療専門家チームが到着し、現地での活動を始めました。23日午後2時に、北京市延慶区の冬季パラリンピック選手村がプレオープンしました。北京オリンピック終了後、パラリンピックの開催に向けたセッティングの変更やバリアフリー施設の追加などの作業が始まりました。以上がこの時間の主な項目です。はじめに、
外交部の華春瑩報道官は24日の定例記者会見でウクライナ情勢について、対話と協議や交渉を通じて解決するよう各側に自制を呼びかけました。華報道官は、ウクライナ問題には非常に複雑な歴史的背景と経緯がある。今日のような局面に至ったのは、様々な要因が作用した結果だ。中国側は最新の事態に注目している。中国側の一貫した立場を改めて強調するが、安全保障は共同で協力し、持続可能なものであるべきだ。各当事者が平和の扉を依然として開き、対話と協議や交渉に引き続き力を入れ、事態をこれ以上エスカレートさせないよう早期緩和に努めなければならないと強調しました。
中国の張軍国連大使は23日、第76回国連総会本会議でウクライナ情勢をめぐり、当面は緊張を高めるいかなる行動も避けるべきだとして、関係各側に自制を呼びかけました。張大使は、ウクライナ問題は複雑な歴史的経緯と現実的な要因を背景とし、一連の要因が絡み合った結果として事態が変化し続けていると述べた上で、安全保障の不可分原則の実行の重要性を認識し、引き続き対話と協議を展開し、平等と相互尊重を基礎として、互いの関心事を平和的に解決する合理的な法案を求めるよう各側に呼びかけました。新型コロナウイルスの感染が急拡大している中国香港に、中国本土からの医療専門家チームが到着し、現地での活動を始めました。中国本土から派遣された第二陣の医療チームは、重症医学専門家4人から構成され、23日に香港のパメラ・ユード・ネザーソウル・イースタン・ホスピタルを訪れ、重症治療を担当する医師と新型コロナウイルス感染症の重症ケースについて議論しました。また、本土の専門家は重症患者に対する救命措置の経験を共有しました。23日午後2時に、北京市延慶区の冬季パラリンピック選手村がプレオープンしました。北京オリンピック終了後、パラリンピックの開催に向けたセッティングの変更やバリアフリー施設の追加などの作業が始まりました。延慶冬季パラリンピック選手村運営チームによりますと、準備開始から44時間以内に95件近くの作業の完成を目指しています。選手村のレストランではバリアフリー化がほぼ完了し、テーブルの高さは非常に細かく調整されているということです。今後の優先作業は景観施設の改造で、中国の伝統文化の要素を取り入れて作業を進めていく予定です。中国最大のパイナップル産地である広東省丹江市徐文県では23日、パイナップルをシンガポールへ輸出するトラックの出発式が行われました。現地では2月下旬がパイナップルの収穫期です。今回、シンガポールへ輸出する5トンのパイナップルは
良質な新品種で深セン市に運ばれた後、深セン市の蛇行港から海運でシンガポールへ輸送されます。ジョブン産パイナップルはこれまで主に中国国内市場に販売され、2017年に初めて輸出が実現しました。 RCEP 協定の発効を受け、地元企業は RCEP 関連地域の市場を一層開拓し、より安くてより質の良いパイナップルを販売できるように品質管理などに取り組んできました。中国では2025年までに乳製品の生産量がおよそ4100万トンになり、乳牛100頭以上の規模の養殖施設の割合がおよそ 75% に達する見込みです。農業農村部によりますと、第14次5カ年計画期間中に大規模酪農圏の建設を推進していく方針です。中でも東北内蒙古、河北河中、西北では年間生産量5万トン以上の大規模酪農圏80カ所の建設を推進する予定です。また南部の生産地や大都市周辺の生産地で年間生産量3万トン以上の大規模酪農圏20カ所の建設を推進し、生乳源の地域配置の最適化を図ります。以上、この時間のニュースをミンヒョがお伝えしました。
CRI 指標の時間です。中国商務部がこのことを発表したデータによりますと、今年1月の外資による中国への直接投資実行額は前年同月比 11.6% 増の約1兆8624億円で、米ドル換算では同じく 17.6% 増の158億4000万ドルでした。中国にとってこの輝かしいデータは、経済貿易分野が幸先良いスタートを切ったことを意味するだけでなく、さらに重要なのは外資の中国市場に対する信頼は相変わらずで、投資目的としての中国の魅力は依然として強いというキーメッセージを外部に向けて送ったということです。中国にとってこの輝かしいデータは、中国市場が相当大きな利益をもたらしてくれるためです。新型コロナウイルスの流行は依然として厳しい状態が続き、全世界において海外直接投資が低迷する中、外国企業が先を争って中国投資を強化するのは効果的な感染症対策の成果であり、超大規模市場の魅力の表れでもあります。外資企業がまず重視するのは、中国という大市場が持続的に放出する成長の潜在力です。この無限の潜在力を有する市場は外資に十分な確信を与えます。外資が中国市場を支持するもう一つの理由は、中国投資のソフト面の環境の持続的最適化にあります。開放を拡大し、ビジネス環境を最適化する一つ一つの取り組みが実行に移され、中国に投資する多国籍企業に安心感を与えています。地域的な包括的経済連携協定 RCEP が今年1月1日に予定通り発効したことで、将来的には地域内の経済協力がさらに多くの中国投資のチャンスを生み出すことになるでしょう。回復力が乏しい世界経済にとってこれは大変貴重です。未来を展望すると、ますます多くの多国籍企業が中国投資は大いにやりがいがあると意識するようになることが予想されます。CRI 指標、皇居がお伝えしました。